知らざあ言って聞かせやしょう。ビオロッカラジオ。
よ
ー。さあ、始まりました。ビオロッカラジオです。この番組は、私らロッカが聞き手となり、古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいます。
よろしくお願いします。
前々回から、最近見た古典芸能の感想会をお聞きしております。
はい。はい、
で、まず、新国立劇場で見ましたよーという話と、で、前回がですね、文楽と2月の歌舞伎座の話で、
うん、
ルッキズムが蔓延していると、蔓延じゃないや、ルッキズム満点の、作品ですね。
はい。
不適切にも程がある作品を、でも、それをね、その不適切さを感じさせないような芝居で覆い隠していたと。
うん。
まあ、士官さんでしたっけ？
士官さんですね。
ですね。はい。の、お話をお伺いしまして、うん、で、今回、最後ちょっと残った部分を、泣きの一回でですね、もう一回、最後、
はい。
話したいということで、カゴツルベでしたっけ？
カゴツルベですね。はい。
はい。カゴツルベの話がしたいという、強い申し入れがありましたので、もう、
あれ
最後ね、
はい。
聞いていきたいと思います。
はい。カゴツルベは楽しみにして見に行ったんですよ。
うんうん。
幕見席を取ってね、見に行きまして。
はいはい。
今幕見席ね、去年の6月ぐらいから再開しまして、コロナ以降。初めて再開して、うん、システムが変わったんですよね。真ん中っていうのかな、両端の20席とか、30席とかが当日券、当日販売で、うん、それ以外の真ん中のドデンとある席のところは、前日の12時からネット予約っていうシステムに変わったんですよ。
へ
ー。で、買うと QR コードが、まあ、メールとかに送信されて、それをスキャンするっていうシステムに変わりまして。まあ、それで、中村屋っていうのはやっぱひいきも多いですし、ましてやね、カゴツルベなんてもうみんな、勘三郎さんで覚えてる。僕もやっぱり勘三郎さんのカゴツルベは本当よく覚えてるぐらいなので、そこに勘九郎七之助兄弟が挑戦するってわけで、まあこれは見ないわけにいかないっていうふうになってるというふうに、こう、そういう空気感を、日々感じながら、2月生活しておりましたので、かなり気合を入れてチケット予約をしました。
うん、
まあ、投資でね、買ったわけなんだけど、まあ、一つテクニックを使いまして、ちょっとここでだけ言いますと、多分ね、うん、何も知らない人だと、12時に、販売開始だって言って、一回更新して、ネットをね、ページを。うん、それで、野崎村釣り女カゴツルベ、だから野崎村からこう、ポンポンって買っていこうとすると思うんですけど、
はいはい、
それはね、ちょっとね、料金が若いっていう感じで。
ああ、料金が若いんですね。うん、
これは金出本忠臣蔵の大星由良之助の言葉なんだけど。
はいはいはい。
僕は先にカゴツルベを買うっていうことをしたんですね。うん。
あ、上からじゃなくてね。
メインから買う。うん。
はい、はい。
で、これ買ってカゴツルベの席を抑えたと思ったら、やっぱり支払いのページに飛んだら、うん、さっきの、席はもうありませんっていうふうに出たわけよ。
おお。
だから僕が2、3回クリックする間にもうか、うん、その席抑えられちゃってて、
お
う、そう、それでまた戻って席を取って、行ったら今度変えて、
うん、
で次は今度釣り女じゃなくて野崎村を買うんですよ。
ほうほうほう、うん、
そう、なんでかっていうと釣り女はまあ30分ぐらいの時わずの踊りだから、
うん、
そこだけを狙ってわざわざ前日の12時1分とかに買う人間はいないと。
なるほどなるほど。
そう、みんな投資で買いたいから釣り女も買うっていうことで。
はいはいはい、はい。
そう。だから、野崎村を先に抑えて、
うんうん、
で、その後釣り女も抑えてっていうふうにやったら、全部同じ席で買えまして。
おー。
ちょっと我ながら作戦勝ちだなという感じですね。う
ん、上から行った場合との大きな違いは、
うん。
先に一つ席が抑えられることは分かったんだけど、
うん。うん、
同じ席になるっていうのは、どういう仕組みなの？
野崎村釣り女カゴツルベ、それぞれ別々に販売してるわけね、チケットをね。
うん、うん、
うん。で、カゴツルベで押さえた席が釣り女野崎村で空いてるかっていうのを見ながら買ったから、全部同じ席になったっていうことなんだよ。
なるほどね。
うん。これが野崎村から買っていくと、3枚買えるかもしれないけど、違う席になっちゃう。
はいはいはい。
っていう可能性がある。
なるほどね。
うん。
ああ、なるほど。
なかなか、久しぶりなんかちょっとオタクっぽい話してるん
で。はいはいはい。
まあ、そんなところです。はい。
まあ、ビオロッカーではね、 常識なのかもしれないですけどね。
まあ常識かもしれないね。うん、
かもしれない
ですけど。僕今まで散々そうチケットで泣いてきたので、別に今回うまくいったからちょっと調子乗ってるだけなんであれですけど。はい。
なるほど、なるほど。
そう、それで、カゴ鶴瓶ですね。
はいはい。
はい。まあ、ビオロッカラジオでも随分前にお話したと思うけど、僕やっぱりちっちゃい頃、勘三郎さんを親に見せられてから歌舞伎見たって感じだと思うので、うんうんうん、やっぱり勘三郎さんの演技とかには随分、やっぱりなんていうのかな、懐かしさを覚えるぐらい好きなんだけど、
うん。
例えば、釣り女で太郎冠者をやった中村獅童さんの動きとか、うんうん、なんかもうね笑いを取ろうとしてかなりめちゃくちゃな破格な動きをやったりしたんだけどはいはい、はい、それもなんか勘三郎さんらしさがねちょっと見えてね嬉しい気持ちになったりなんかして、
うん、
でまあカゴ鶴瓶ですね、ええ、
うん、
このビオロッカラジオでは2022年の春頃にやりましたね、
うんうん、
まあ詳しくは聞いていただければと思うんだけど、まあ直前で言えばやっぱり、吉右衛門さんの次郎左衛門が僕の中では随分強く印象に残ってますけど、やっぱ結構違ったなという感じがします。
うん。
うん、どう違うかっていうとね、やっぱここがね、いわゆる人の違いだとも思うんだけど、
うん、
やっぱりね、吉右衛門さんってね、いや、これ言うと語弊あるんだけどね、かっこよくないんだよ。
うん。う
ん、いや、かっこいいんだけど、全然。うん、平家の侍とか、そのいわゆる時代物やするとすっげえかっこいいんだけど、
はい。
世話物で出てくるとね、もうね、一挙手一投足に、あ、こいつ振られるなっていう感じが出てるんですよ。うん。あれが素晴らしいんだけど。
うん。
だから、例えばどういうのかっていうと、最初の見初めのところね、吉原に行った次郎左衛門が、八つ橋にぶつかっちゃって。
はいはいはい。
それで八つ橋の顔を、こう、下から見上げて見た後に、息を飲んで、ブルルルルルってなって、こう、後ろにトントントンと下がるっていう。
うん、ああ、はいはいはい。
八つ橋は我関せずそのまま花道の方に行って、七さんのところで、次郎左衛門を見て、にたっと笑って、こう、はけていくっていう。それが、てかもう、ね、その八つ橋の笑いを見せるのが、この見初めの場なんだけど、
うん、
うん。そのための準備なんだけどさ、見初めの場っていうのは、
ね。はいはいはい。
で、吉右衛門さんはもうその、ブルブルブルブルってなるって、こう、足を後ろにつくところで、ああ、もうこの人はダメだっていうのがわかるんだよ。うん、
おお。
要は、なんていうのかな、文字通り骨抜きにされてるっていうか。
ああ、なるほどね。
うん。もう、あ、この人は自分の軸が自分になくて、はいはい、完全に八つ橋に持ってかれたなっていうのが分かるようになってるっていう感じがするんだよね。でね、結構案外、この中村兄弟の今回のバージョンでは、見初めの場が、ね、良くなかったの。
ああ、うん、そうなんだ。
そう。勘九郎さんがあんまり、そこあたりで精細を書いてた感じがしたかな。僕は見た日は少なくても。そのブルブルブルって言って後ろに足をつくところとかの動きが、
うん、
なんかそうやってやれって言われたからやってるっていう感じで。
はいはいはい、ああ、よくない。
骨抜き感がなかった、ね。
はいはいはい、
うん。で、七之助さんの笑いもね、ちょっと期待しすぎたところもあったと思うんだけど、迫力がなかった。
うん。
例えば僕が今まで見た人で言うと、まあ、玉三郎さんとかそうだし、
はいはい。
玉三郎さんなんかはもう、なんていうのかな、怪しい美しさがある。っていうところが、彼女の、玉三郎さんの八つ橋のすごいところだけど、
はいはい、
あとは中村福助さん。うん、で言えば、福助さんの笑いっていうのはもうね、グロテスクなんだよね。その、人に媚びを売るっていう人間の普遍的な動作を、なんか、もう煮詰めて煮詰めて、こう、なんか一つのカプセルに閉じ込めましたみたいな。
はいはいはい。
なんか、これ一つでしじみ何百個分みたいな感じで。これ一粒で、媚び、500億回分みたいなぐらい、こう、要は、ものすごく高濃度に高度化された美体なんだよね。
うん、
それが可愛いとか、女らしいとかじゃなくて、これぞ吉原だ、みたいな、笑いなんだよ。福助さん。
なるほど、なるほど。
多分それに圧倒されるっていうのが、多分あの時の、次郎左衛門解釈、カゴ鶴瓶解釈だったと思うんだけど、
うん、
まあちょっと話は長くなりましたけど、あと菊之助さんの話も何度もしましたね、
うん。
菊之助さんはやっぱりこういうところ少し淡白なんだけど、ただ近代人としての 吉原に対する批判眼みたいなものが結構貫かれていて、
うん、
僕はこれはこれでありだなというふうに思ったりもしたんですけれども、
うんうん
うん、まあちょっと話は長くなりましたが、まあそんなわけでね、ちょっとね、前半あんまり良くないんだよね。
はいはい、
うん。で、まあ僕のにとっての、まあ、神様である片岡仁左衛門さんが、
うんうん、
あの、八つ橋のマブ役としてね、茂山栄之丞っていう、あの、若隠居のイケメンの侍、浪人として出てくるんだけど、
はいはい、
そこもね、あんまり良くなかったなという感じ。いいかな？うん。で、あの、回し部屋のところになって、お客がワイワイしてる中の一室を、急遽借りて、栄之丞と釣り鐘権八と、
うん、
親代わりのね、親藩の釣り鐘権八と、八つ橋が、こう、俺のことが好きならあの客を振れっていう話でさ、同意するっていうくだりがあって、うん、僕、あそこの、そこはね、舞台が回ってその場面に変わるんだけどさ、
うん、
あの、栄之丞がさ、懐手に、してたと思うんだけど、舞台向かって右側の柱のところにね、身を持たせて、八つ橋を見下ろしてるんだよね、その場面でね。はいはいはい、そこの立ち姿のね、冷たさと色気っていうのが、僕は仁左衛門さん本当一級品だと思うんだけど、
うん。
で、ありがたいことに、舞台が回りながらそのシーンが始まるから、そのね、立ってる姿をね、こう、120度分ぐらいの角度からお客さん見ることができるようになってるわけね。
うん。
うん、舞台がぐるーっと回ってるから、
うん。
あそこのね、なんかこう、体の、所在投げな動かし方とかが、やっぱりこう、栄之丞の余裕であり、冷たさであり、いいところなんだけど、そこもね、あんまりセリフ術としては面白くなかったんですよ。
まだ、うん、まだ面白く、まだダメか。
うん、
うん、
なんていうのかな、全然もちろん、下手とか、良くないとかそういうわけじゃなくて、一通りだっていう感じがしたんですよ。で、びっくりするほど良くなったのはその後、愛想つづかしのところですね。
うん、
ええ。いつも通りの、あのね、次郎左衛門が自分の地元の佐野の人間を連れてって、次郎くっていう、まあ、自分の子分みたいなのもと一緒に、こう、ね、ここのえさんっていうさ、いい人だってわかる、おいらん、遊女と、
うんうん、
あと、七越さんと、初菊さんっていう人とか、あとは、おかみさん、おかみさんね、時蔵さんがやったんだけど、うんうん、とかを連れてる中に、ようやく遅れて八つ橋が入ってくるわけですよ。
はいはいはい。うん、
で、八つ橋が、今日はちょっと気分が優れないから誰も話しかけてくれるなって、すごい要求をするわけね。
うん、
で、次郎左衛門が、あ、ちょっと多分飲みすぎちゃったと思うから、皆さんちょっと黙ってましょう、黙ってましょうって言うと、八つ橋が、いや、そういうことじゃないと。次郎左衛門と話すのが嫌だっていう風にして愛想づかしをするっていうあの下りになっていってさ。で、最後とうとうも全部振られて、それであの有名な、おいらん、そりゃあんまりそでなかろうぜ。夜ごとに変わる枕の数、浮川竹の務めの身では、昨日に勝る今日の花と、心変わりをしたかは知らねど、もう表向きうんぬんっていうあの有名な次郎左衛門のセリフになっていくんだけど、そこの、盛り上がり、その最初はなんか酔っ払っちゃってちょっと飲めないみたいな、上がっちゃってるみたいな感じから、もう明確に刺しに行く相手が次郎左衛門だってことをさ、告白していく、あの八つ橋の、うん、ブレなさみたいなものが、七之助さんのセリフ術がね、もう圧倒的でね、ちょっと当然としちゃいましたね。
うん、
何かっていうと、だんだんその要はクレッシェンドで、最後フォルティッシモぐらいまで上がっていくんだけど、
はいはいはいはい、
そこにね、こう、一切のね、声のブレがないんだよね。
うん、
なんかつい盛り上がっちゃって、こう声を荒らげるとかそういうのがなく、ただただしたたかに声が強くなっていくっていう。
うんうんうんうん、
なんか本当に、こう、一つの、国宝級の彫刻作品を見るかのような、こう、ブレなさっていうか、端正さがあって、
ほうほう、
でそれを受けて、勘九郎さんの、その、有名なセリフのところとかも、まあ、ややちょっと、なんていうのかな、切れ目切れ目がわかるような、わかりやすさがちょっと優先されてるところは少しもったいないと思ったんだけど、
うんうん、
でも、それを受けて、こう、やっぱり勘九郎七之助の中だけで、伝わるケミストリーみたいなのが起きてて、
うんうん、
ちょっとね本当に興奮しましたね。うん、良かったんで、うん、あそこが。
なるほど、
うん、だから、うん、 意地悪な言い方をすると、勘九郎七之助、この二人だけで通じる何かがあって、それがあんまり外に開いていかなかったなという感じがしましたね。
なるほど
ね。うん、本来であれば、そこに栄之丞とか、次六とか、まあ、九重さんとかを、巻き込んでいかなきゃいけないんだけど、どうしても勘九郎七之助の世界になってたっていうところはあると思います。
なるほど、なるほど。
で、結局最後振られて全員いなくなった後に、次六と、九重さんと、そして、あの、立花屋の女房である興津、
うんうん、
この4人が残ってさ、
うん、
それで、もう、振られたばっかりボロボロの次郎左衛門に羽織を九重さんが着せてあげて、それでまた遊びに来てくださいねって、いうさ、まあ、どうしようもない、うん、リップサービスをするわけよ。
はいはいはい。
そしたら、次郎左衛門が、ことによったらって、こう、つぶやいて。で、九重さんが、えって言ったら、またスッと戻るって。そのことによったらっていうところで初めて、次郎左衛門のその殺意が伺えるセリフなんだけど、そこがね。うん、で、次舞台が、幕が変わって、結局あの最後殺しの場面になっていくんだけどさ。
はいはいはい、
そこのことによったらの勘九郎のセリフがね、びっくりするぐらい、普通で冷淡でね、ちょっと面白かったね。なんか、こっから殺しの場面に行くぞみたいな、こう、ふつふつとするものを一切感じさせずに、なんか、スラーっと口から漏れてくみたいな言い方になっていて、
うん。
うん。なんか、新感覚の、次郎左衛門でした。うん。で、殺しの場面は、やっぱり全然、針間屋さん、あの、吉右衛門さんの、針間屋の方とは全然違ってて、
うん、
あの、どう違うかっていうと、八つ橋が、まあ、けさ切りになって、エビ反りで、殺されて倒れてくところは一緒なんだけど、そのね、体の向きとか全然違うんだよね。うん。あの、吉右衛門さんのパターンだと、舞台の奥側の左右に分かれて、切る側、切られる側を見せるんだけど、この今回のバージョンだと、舞台の、ね、なんていうのかな、ほとんど真ん中のところで、奥と手前に分かれていて、
うん、
切られた八つ橋が舞台の手前で、観客に向かって後で顔が見えるようにエビ反りをして倒れるっていう感じになっています。
はははは、
それでね、あの、こことかの、あの、なんていうの、盛り上がり方とかも勘九郎さんすごい良かったんだけど、僕が見た日はね、多分勘九郎さんね、テンション上がりすぎたんだと思うんだよ。
う
ん、ほう、あの、本当は、吉右衛門さんとかだと、その、やつだし、お前の命をもらったぞって言って、あの、床の間のところの掛け軸のね、あの、ケースに、あの、箱に入れてあった、カゴつるべを取り出して、シャーって切った後、後ろにこう、バンって着地して、その、やつだしが倒れるのを見るんだけど、
うん、
あの、ね、所詮商人が切るから、腕は上手くないわけだよね。
はいはいはい、はい。
だから切った後の、そのなんか立つところの感じとかが、その、刀を扱い慣れてないっていうか、なんか不思議な感じになるんだよ。
うんうんうん、
でそこで変な間が生まれる。それがこの、カゴつるべで切られたことの、が後から分かっていく面白いところなんだけど、
うん、
今回ね、あの、テンション多分上がりすぎて、
うん、
あの、切るところでね、前のめりになりすぎてね、あとちょっとで本当に転びそうになるぐらい片足で3回ぐらいケンケンしたのね。
危ない危ない。
それでやばい、後ろに行かなきゃって言って、思いっきりそのケンケンしてた右足で、あの、踏ん張って、後ろに、うん、足、肩の幅よりちょっと広く開いて着地したんですよ。
ほうほうほう。
だから、その前につんのめった後の後ろの着地の意味がなくて、物語の中で。
ああ。
単純にそういう姿勢にならないと、八つ橋が、エビ反りが生えないからなんだけど。
はいはいはい。
まあ、そんな風になっちゃってさ。
なるほどね。
まあ、そこはまあ、ご愛嬌だとは思うんだよね。
うん。
うん、で、まあ、やっぱり、なんかそういうところで、つい楽しくなっちゃうっていうところが、やっぱりこの中村屋のいいところだなって感じはするんだよね。勘三郎さんとかもそうだったし、やっぱり勘九郎さんもテンション上がっていくっていう、そこが、とても面白かったです。で、その後、はいはい、女中がろうそくを持って行って、
うん、
刀を見つけて、そのね、真っ暗な中で、そのろうそく一本の光に揺らめく、刀を見つけて、キャーって叫ぶところで、その女中も切り殺して最後に、カゴツルベは切れるなで終わるっていうのがカゴツルベだけど、そこの方とかも全然中村屋の方やっぱ全然違っててさ、うん、 吉右衛門さんのやり方だと女中をさ、もう見ないで、ノールックで、一刀両断で殺すっていう感じなんだけど、
はいはいはい、
中村屋の方だと、叫ぶのを、ちょっと静かにって言おうとしてたら、自分が刀持ってるの忘れてて、そのまんま殺しちゃったみたいなね。
ああ。
感じなんだよ。
なるほどね、うん、うん、うん。
そうそうそう。なんか手で、まあまあまあって静止しようとしたら、刀持ってたから、スッって殺しちゃうみたいな。
うん、うん。
うん、で、カゴツルベって言われるぐらい血がたまらない。ものすごく滑らかな歯だから、そのままスーって切り殺しちゃったみたいな感じになるんだよね。
うん。
うん。ちょっとそこあたりの、演技する位置も違うし、食材を持つ時間の長さとかも全然違ってて、
うんうん、
ちょっと新感覚でしたね。なんでこの人が八つ橋を殺そうとしたのかが、最後までちょっとわからないところが、すごい良かったです。
ああ、なるほど。
うん。そうですね。これがカゴツルベかな。ちょっといろいろ語り落としたところはあるんですけど、まあ、久しぶりに楽しかったですね。
ああ、よかった。
中村勘九郎さんはね、ちょっとね、これから頑張ってほしいっていうふうにすごく思ってて、うん、上から目線で言うんじゃなくて、
はいはい、
どう頑張ってほしいかっていうとね、演目をね、ちょっとね、マニア向けにしてほしいなというふうに思ってます。
ほうほうほう。
うん、どういうことかっていうと、うん、確かに18世中村勘三郎さんっていうのは、まあ、本当に名優で、
うん、
いろんな役をこなしていけたし、まあ、それにはね、本当に地道な基礎があるからできた人なんだけどさ、
うん、
ただ勘九郎さんもすごく器用な役者なんだけど、勘三郎さんとはねちょっとね柄が違うんだよ。
ほうほうほう。うん、
柄っていうのは、その生まれ持っての体格とかっていう言い方をすればいいのかな。
ああ、なるほど。
勘三郎さんは、どっちかっていうと小柄で、丸顔で、愛嬌のある人なんだけど、
はいはいはい。
勘九郎さんも、愛嬌がある人ではあるんだけど、
うん、
面長で、体が大きくって、ね、できるね、役がね、結構違ってくる気がするんだよね。
はいはいはいはい。
うん。例えば、それこそ本当に丸本物のね、武骨な役が多分すごく合う人だと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、このビオロッカラジオでも散々実はこの話で何回か擦り倒してんだけど、前で言えば、吉野山の、狐忠信の踊りとかすごい良かったって話しましたし、
はいはい
はい、僕が見たいのは、例えば、絵本太閤記の10段目の武智光秀とか見たいなというふうに、
はいはいはい、
思います。うん。史実でいうとこの明智光秀なんだけど、うん。まあ、そこあたりの話とかもいずれビオロッカラジオでしたら、できたらいいなと思うし、
はいはいはい、
あとは、サカロとかもやってほしいなと思うし、
うん、
うん。それこそ熊谷陣屋とかも悪くはないと思うけど、なんていうのかな、うん。あとはあれだね、大物の裏、都会屋の、銀平とかね、
はいはい、
うん。あそことか、見たいですね。なんか本当にこう、やっぱり強いくて、
うん、
いろんなことを考えている。で、こう、最後圧倒的な悲劇に落とされるみたいなところとか、
うんうん、
やっぱりちょっと、勘九郎さんだからできる役っていうのが今すごくたくさん渋滞して待ってると思うんですよ。
はいはいはい。
うん、そう。例えば寺子屋とかも全然見たいし。
ああ。
うん。寺子屋なんて、僕見たのは、歌舞伎座建て替え、あ、建て替わった後か。うん。でも、結構最近、ま、やってないと思うんで、うん。松尾丸とかも見たいし、なんかそういう役をね、ちょっとほんとたくさんやってほしいなっていう気がしますね。
なるほどね。
で、最後なんですけど、
はいはい。
僕、あんまりツイッターとか得意じゃないんだけど、
はいはい、
ビオロッカラジオのツイッターを見る中で、うん、ふと目に入った、ゆゆしき事態がありまして大向こうがなんかね変なことやったらしいんですよ、うん、掛け声をね、
ほう、
カゴツルベのカゴツルベは切れるなの後に大当たりって掛けたらしいんだよね、誰かがね、
はいはいはい、
うん、でそれがね結構何日もあったらしくて、
ほう、
それはどうなのか問題がありまして、あ、うん、
はいはい、
いや僕だったら絶対掛けないなと思う、
うん
うんうん、例えば釣り女とかだと、華やかだから、まだ終わりがね、うん。大当たりっていうのは、舞台がパーッと明るくなる掛け声であるべきだから、いいなと思うんだけど、カゴツルベみたいな陰惨なところだと、掛け声は、まあ中村屋でいいと思うんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。 それから何代目っていうのを、木が刻むところで書けたりとか、
うんうん、
まあぐらいでいいんじゃないかなと思うんだけど、なんかそれを書けるのを、に命をかけてたなんか人がいたらしくて、すごい良くないなと思ったんですけど、話したかったのはここからでね。
はいはいはい。
それに、なんか関連するような感じで、野崎村の、審判歌左衛門の野崎村の最後で、待ってましたっていうのがかかったのも、あれも良くなかったみたいなことで、プンス化してる人たちがいたんだけど、
はいはいはいは
い、僕、それは、真っ向から反対で、
うん、
そう、ビオロッカラジオってこういう話しちゃいけないところだっけ？ちょっと忘れちゃった。
いいよ。
それは違うでしょと思った。
ほうほうほう。
あそこは待ってましたかけないでどうするのっていう。
ほ
う
ほ
う。うん。っていうのは、あれ、野崎村って最後はさ、それこそ文楽版で言えば、船頭がさ、竿に残されて、川に落ちて、
はいはいはい、
最後バタフライして帰ってくるところを見せながら、華やか、わざと華やかな野崎詣の春の雰囲気をわざと歌う中に悲しみを見せるっていう音楽でね、
はいはいはい。
で、野崎村って別に言われるぐらい独立してて、あれを出囃子にしてる話家の人も、今まで歴代いるぐらい、曲として有名なとこなんですよ。
うん、
で、文句もすごくいいんだよね、
うんうん。
あそこで待ってました、書けないでどうするのっていう感じが、するんだよ、うん。
はいはいはい。
で、実際僕が見に行った日は野崎村のところで、そう、さらばも遠ざかる船と、ってところで、連れ引きがジャンって始まるところで、待ってましたってかかって、すごい気持ちいい掛け声だったし、うん、あれを、が野暮だっていう人は何を言いたいのかちょっとわかんないんだよなと思ってて、
うんうん、
で、ちょっと言い分を少し見てみたんだけど、
うん、
要は、登場人物みんな悲しみに暮れてる場面なんだからそこを待ってましたってどういうことなのってことらしいんだよね。うん。
ああ、なるほどね。
うん。でもなんかそれ違くねと思って。
はいはいはい。
ここからだから、うん、ちょっと難しい話になるからちょっと省略したいんですけど、
うん、
僕たちって古典芸能を見るときって、
うん、
ストーリーを知るために見てるわけじゃないよねっていう。
はいはいはいはい。
うん。問題だと思うんですよ。
うん、
でこの話、ビオロッカラジオで何度も知ってると思うんだけど、うんうん、似てるの話は。うん。確かにその登場人物みんな悲しみに暮れてるけど、
うん、
でもそれを最後、わざと華やかな音楽をぶつけざるを得ない状況に僕たちは来てしまったみたいな。
はいはいはい。
だから待ってたんだっていうふうに考えればいいのになっていう。
うんうん、
単純にそのストーリーを文字ベースだけで追っかけるんだったら芝居は見なくていいわけで、
うんうん、
そこに衣装とか大道具とか演技とか音楽が入るから僕たちはわざわざ劇場に足を運ぶわけで、
うん、うん
うん、だから本当野崎村の最後っていうのはその本当に総合芸術の粋の粋だと思うのね。
はいはいはい、う
ん、いろんなものが揃って噛み合って初めて、場面が作られるわけで、
うん、
あそこは本当に待ってましただと僕は思うんだけどなっていうふうに思ったっていう。う
ん、まあ、その。
すいません、なんか、うん。
ストーリーを、ね、うん、さっきの話で言うと、ストーリーを知るために見ているのであれば、
うん。
待ってましたは絶対かけられないよね。だって知らないんだから。うん、
そうなの。
前提ね。
うん、そうそう、前提ね。うん。
待ってないじゃん。知らないんだから。
待ちようがない、
ね。待ちようがないから、うん。で、待ってましたが許される世界観なのであれば、まあ、その、細かいことはわかんないけど、
うん。
まあ別にね、その、待ってたんだから、待ってたんだからというか、そういう、なんだろうな、今言ってたみたいな、
うん、うん。
のは、そうだよねっていう、なんか成立するよね、と思う、
うん、
素人ながらにそれは思うけれども、
うんうん
うん、まあ、その、ただ、一方でその掛け声問題、何回か僕も取り上げてますけど、
うん、
その掛け声問題の根幹にある、誰かに怒られるんじゃないか話は、
うん、
そう、常にあるなと思って、
うんうんうん、
なんか、いや、まさに今見た、その論争みたいなことが、起こりうるじゃない？で、
そうね、うん。
その詳しい人同士でもそういう論争が起こるんだから。
いや、そうなんだよ、うん。
素人の私たちがですね。
うん。
掛け声をかけたいと思った時に。
うん。
まあ、屋号がね、まあ、無難っちゃ無難だと思うんだけど。
うん。
それもちょっと不安だなみたいな、
うん、
時にこう待ってましたとかね、
うん、
まあ大当たりがちょっとあれかもしれないけど、
うん、
そういうのをかける余地っていうのは残しておいてもらえたら嬉しいなっていうのを思ってですね。
いやいや待ってましたかけるのはすっごい難しいからね、うん、
そうかそっちの方が難しいのか。
いやもうすっごい難しい、野豪よりはるかに難しい、うん、
まあ、野豪は別にね、言うあのその人の野豪さえ間違えなければいいもんね。
そうそうそうそう、うん、
いやそうだからますますそのね掛け声をかけることが怖くなるなぁと今のを聞いてちょっと思いました。あ、
まあ掛け声かけるのは怖くていいと思うんだよね、うん、うん、やっぱり掛け声よりじわの方がはるかにやっぱりいいから、
はいはいはい、
うん、そのある場面に出くわした時に思わず息を飲む、うんうん、それが何百人も一緒にやるとなんか一つ空気が動くっていう、うんうんうん、それがじわなんだけど、
うん、
掛け声はその瞬間にわざと声を出すっていう、はいはい、普通の人が息を飲む時に出すっていう転倒したやり方だからすごい大変なんだけど、うん、うん、
いやじわの方がいい話はあるよね、確かにね、
じわの方がいい。であとやっぱり僕思うのは拍手いらないなという気はするんだよね。
おお、うん、なるほどね。
なんか多分初見の人は拍手してしないと失礼っていうふうに思うのかもしれないんだけど、うんうん、まあ、しなくていいんじゃないかなっていつも思うんだよね。うん。
拍手ってそもそもあれなの？うん、伝統的なものなの？
いや、パチパチパチパチっていうのはあれは西洋の文化だから。
うん、そうだよね。
うん、ないのよ。
日本ではないよね、
うん、
別に
そもそも。ないの。うん。うん、だからそのために作られてないんだよね、日本の古典芸能って、
うん、そう、そうだよね、うん、
だから見せ場決める場面があった時にも拍手すると、うん、その後拍手って長いじゃん、
持続時間が、ね、
最小でも、
うん、
だからあの潰れちゃうんだよね、その後の音とか声とかがね、はいはいはい、仕草がね、うん、だからもったいないなと思って拍手をしなくていいのになっていうの、そっちの方がむしろ問題なんじゃないかなって僕は思うんだけど、
うん、
うん、あの能なんてまさに拍手するか問題はなんかいつもね、なんかこう撤退戦みたいの強いられてるけど、
はいはいはい、
結局拍手はしていいですよになっちゃう気がするんだけどさ、うんうん、僕はまあもう拍手しないやばい派なんだけど、
はいはいはい、
うん、なんかそう、そこあたりとかね、なんかいずれもちょっといろいろ整理してお話したいなという気はしてますね、はい、うん、
まあその時代によって変わっていくっていう部分、その融合していくっていう部分はそれはそれで大事にしたい部分でもありつつ、向いてる、うん、向いてないはあると思うからね。
うんうんうん。いや、そうなんだよ。うん、
拍手なるものが、うん、マッチしてるんですかって言うと、うんっていうのであれば、そこは外した方が、ま、別の方法考えた方がいいんじゃないかとかもあると思うし。
そう、うん。例えばさ、掛け声はさ、屋号間違えたり何なりしても、
うん、
間としてはさ、役者が喋ったりしてる間には書けないんだよね、はい、基本的にはね、はいはい、うん、うん、でも拍手はさ潰れちゃったりするわけよ、拍手してる間に、
うんうんうん、
あれもったいないし、あと普通に踊りだとリズムがずれちゃうし、
はいはいはい、
うん、あれわかんないな、ちょっとごめんなさい、なんかよくないね、なんかね、拍手別にしなくていいよっていう、なんか周りがしてるんだったらしてもいいけど、自分からしに行かなくていいんじゃないかなっていうのが僕の意見ですね、
はいはい
はい、うん、一人ぐらいしなくたってバレないから失礼じゃないし、まあ
まあ、それはそうね、
うん、
それをみんながすればみんなしなくなるからね、
そう、うん、
うん、
うん、とかしなくてもやっぱりじわで伝わるから大丈夫だよっていう、うん、うん、ことだと思うんだよね、だからもうちょっとこうお互いを信頼し合った方がいいなと思いますね、うん、うん、
なるほど。
で、ちょっと最後に一つだけ言っておくと、はいはい、その最後の野崎村すごい今回良くて、うん、終わりを務めたのは浄瑠璃は竹本六太夫さん、
うん、
で三味線が鶴澤君彦さんかな、うんうん、で連れが鶴澤歌吉さんという、
はいはい、
うん、すごい良かったですね、うん、
なるほど、
そんなところです、はい、
はい、ありがとうございました。まあそうね、なんだかんだすぐ終わるかと思いだから意外と時間がかかりましたが、
いや、うん、
まあまあでも、ね、
ちょっとお許しください。はい。
いやいやいや、全然まあ話の内容だけじゃなくて、ちょっとそういう論争的な部分まで、
うんうん、
踏み込んできたのも、また新しいビオロッカの地平を切り開いたのではないかと思っております。
そんな大げさな。
はい。で、次回がですね、結局ですね、はい、まあ本当は今回からカゴツルメの後次のコーナーに入っていく予定ではあったんですが。
はい。
お時間的にもいっぱいいっぱいというところになってまいりましたので、
はい。
次回からに、新コーナーというか、コーナーじゃないな。新しい、トピックに関しては次回からなってまいります。はい、で、はい、まあ、ここではまだ発表はできませんが、はい。次回お楽しみということで。していいんじゃない？いいですか？
いいんじゃない？うん。
次回から、あ、前言ったっけ？まだ言ってないよね？
まだ言ってない。うん。
はい。次回は皆さんお待ちかねの、狂言ラジオドラマいきます。
おい。
来た。
はい。演目はちょっとじらしておきます、
ね。そうですね。演目まで言っちゃうとちょっとあれだから。
うん、そう。
狂言ラジオドラマ。
内緒ってことで。
何回目だ ?3 回目か。
鬼瓦、ブス、カズモ、4回目になるんじゃないですか。4
回目か。
うん。
はい。4回目の狂言ラジオドラマということで。
はい。
そうですね。次回、まあ、いつも通り次回は作戦会議みたいな感じで。
はい。そうですね。
やろうかなと思っておりますので。
はいはい。
はい。ぜひぜひお楽しみにということで。は
い。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。ということで今回はそろそろお時間でございます。ビオロッカラジオ、ツイッター、改め X もございます。今回の話の追加情報などもポストしていきますので、ぜひビオロッカラジオで検索をしてみてください。また、ペイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。それでは、また次回。さよなら。
さよなら。